この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は1月10日土曜日に葛飾区男女平等推進センターで行われました始めよう続けよう読み語りの模様を佐藤文江がお伝えします。この講座の講師を務められたのは元小学校の先生であり、現在はこの本大好きの会の運営もされている木村育子さんです。講座の様子をほんの少しお届けします。この本大好きの会を立ち上げた小松崎進先生が伝えていた読み語りにあたっての大切なことや、読む前におすすめの指遊びなどもお話しされていましたよ。
小松崎はですね、いつでも誰でもどこでもというのが一つ のキャッチフレーズです。それから読み聞かせと読み語りと両方私使うと思いますけれども、世間では読み聞かせというのが結構メジャーじゃないかと思いますけれども、小松崎はですね、読み聞かせっていうと読み聞かせっていうのはすごく何ていうのかしら、子どもたちを縛るようなイメージがあるので、読み語りにしようということで読み語りという言葉を使っています。読んでもらうとですね、なんか心がふわーっと温かくなって、今はもう感想を1年に1回もらうんですけど、その日はとっても気持ちがよくって、帰りまでなんか気持ちがゆっくりできると言ってくれる子どもたちもいまして、小松崎が言ってたみたいに、あ、心が解放されるんだなって。それから主人公と一緒に、そしてこれ出てきた人と一緒に、こう、あ、どうしよう、これ大丈夫かなと思うから心が揺れますよね。だから心の情動、それから最後には例えばよかったって、大体ハッピーエンドで終わるのが、これが子どもたちの本のあれですので、ああよかったという感じで、心の高揚っていうんですかね、それが、全部子どもたちに伝わって、そして、いい思い出にもなりますよね、大人になると。
うわーってやったら、もうここでね、もう出るってもうみんな言うんですよ
読む前に何かこの前置きみたいな、指遊びとか、それからわらべ歌してる方はわらべ歌とか、それズンズンチャッチャー、ズンズンチャッチャー、ズンズンチャッチャー、クジラの開きが潮吹いてドバーンってやって、ズンズンチャッチャー、ズンズンチャッチャー、ズンズンチャッチャ
ー、メダカの開きが潮吹いてピョッ、それズンズンチャッチャー、ズンズンチャッチャー、ズンズンチャッチャー、ポッ、
で子供たちが静かになる。でそこで読んだり、
ブータの姉さんがブーブーお散歩していたら、ブーブー
腹ペコ狼やってきて、待て待て、いやいや、待て待て、いやいや、さっと逃げてったチチ
こういうちょっとしたですね、手遊びとかそういうのをやって、それで一緒に仲良しのになろうねっていうメッセージを送ってから、こういう 本を読んでいます。
始めよう続けよう読み語りの講座では、読み語りの本の選び方や読み手が心がけることなどなど、目から鱗なアドバイスをたくさんいただきました。
本の選び方はこの本だからすごくよくって、この本はダメっていう本はないです。やっぱり自分の心、私はこの本がすごく好きだと思ったら、この本が一番いい本なわけですよ。この本が私好きだわ、だからこれを子供に読んであげたいわとか、クラスの子供に読んであげたいなっていうことが、それが一番の選び方だと私は思います。読むときにですね、あんまりパパとママがつっかえてたら大変なので、一応やっぱり練習はしないといけないと思います。特にボランティアで読み聞かせる場合はですね、何回も最低でも10回ぐらいは読んだ方がいいと思います。自分が字が見えなくても口の方が先に出ますから、事前練習は欠かせません。それから抑揚つけて読んだ方がいいとか、ここは怒ってるから怒ってるようにとか、ここは泣いてるから泣いてるように読むとか、そういうことは一切しない方がいいと思います。嬉しいのか泣きたいのかは聞いてる本人が決めることであって、読んでる人がね、怒りをその聞いてる子供にね押し付けることは してはいけないと思います。でもね、こう自分はいいと思って行くでしょ、で読むでしょ、そうするとね、子どもたちがしらーっとしてる場合もあるんですよ。それで、あ、今日はちょっと失敗したかなと思うんだけど、そんな心配しなくていいの。しらーっとしてるようで、特にですね、大きな子たちは心の中では情動が起こってますから、それは信じてあげた方がいいと思います。ストレスが、朝お母さんに叱られながら来たと思ったけど、本を読んでもらった途端にもストレスもパーッと抜けて、帰りの放課後まで心が跳ねるような感じがしていい気分になりますっていう、これが読み語りの、まあ言ったら効能かなというふうに思います。今の若いお父さんやお母さんたちは読み聞かせをしないといけないというすごくあれがありますね。私プレッシャーに思ってる人がいるんですけど、別に読み聞かせだけじゃなくっても、膝に乗せてですね、さっきのゴリラのお父ちゃんみたいに一緒に遊んであげたりですね、指遊び、こういうのありますよ、トントントントン、ヒゲじいさんとかいろいろありますよね、トントントントン、コブじいさんとか、そういうのを一緒にやったりとか、ちょっとしたことを一緒にやることが親と子のこうあれになりますから、毎日絶対一冊ずつ読まないと私は子どもの家庭教育がね、私は失格かしらっていう、そんな風に思わないで、疲れた時もありますし、とっても、まあ、クラスにはですね大変な子もいまして、私が読んでるのになんか下でなんか知らないけどぐちょぐちょぐちょぐちょって全然聞いてない子とか、20分休みに読んでるのにその子だけ入ってこなかったりとか、そういうことはあんまり気にしないで、読み聞かせは別に成績に関わるわけでもないし、それでねなんかつけるわけでもないから、子どもたちが心が解放されればいいなと思って読んでるわけですから、あんまり気にしないとですね、1学期も終わりとかになってくると、こう目でこうあの子来たかなと思っても、あら来てないわなんて思ったら、ピュッと見たらいるんですよね。後ろからね、もう張ってですね、私の目に止まらないように張って、で来て、それでふっと済まして座ってるとか、そういうふうなこともありましたから、同じように子どもたち同じ本を読んでも、どの子も同じように感じてはないかもしれないけど、でもやっぱり読んでくれたっていうあれは、やっぱり同窓会やるときに、キム先生本読んでくれたよねっていうの必ず言いますよね。読書をみんなするかと思ったら、そうはいかないです。なかなか続かない子もいるかもしれません。でも小さい頃に親とか先生とかに読んでもらってる子っていうのは、何か心が優しい子になるんじゃないかなというふうに私は思っています。
この時間は1月10日に行われた講座、始めよう続けよう読み語りの模様をお送りしています。講座が終わった後に講師を務められた木村郁子先生にお話を伺いました。今日の会はどうでしたか？
楽しかったですね。いつも自分が読んでる本しか持ってきてないので、だからもう字を見なくても言葉が出ちゃうっていう、そういう本もあったし、それから皆さんすごく熱心、もうブワーっていうその熱気が伝わってきましたね。本当にこんなに老若男女だと思ってなかったんですよ。お年寄りから若い人、ご夫婦も来て、でご夫婦から質問を受けたりとか、それから学校で日本語学校かなんかの先生が来て、どんな本を読んだらいいですかって聞いてくれたりとかね、たくさんの年代から仕事からこんなにたくさん来てくださるとは思ってなかったので、とても嬉しかったし汗をかきました。
本を読み聞かせするとき、感情を強く表現した方がいいのかなって思ってたら、そうじゃない、
うん、そうです。感情を押し付けることになるから、聞かせなさいというとよくなっちゃうから、やっぱり子どもが自分で心の中で想像したりすることが大事だからね、うん、人によってみんなほらどこで感動するかって違うじゃないですか。そういうふうに確率的にしない方がいいと私の師匠の小松崎進が言いました。だから本当に今生きてたら100歳で、5年ぐらい前亡くなったんですけど、うん、喜んでると思います。話をしてくれたかっていう、どなたも読み聞かせがなくってもとにかく本と仲良くしてほしい。で私も自分が読み聞かせに行ってるんですけど、それ以外は自分で図書館に行って本を借りて読んでます。だから本と友達になってほしいっていうの、どんな本でも。
始めよう続けよう読み語りの講座には、老若男女さまざまな方が20名ほど参加されました。 普段から読み語りのご活動をされている方も多くいらっしゃいましたよ。参加者の方に感想を伺いました。
今日来た理由なんですけど、私も読み聞かせ、まあ、読み語りというかしていて、どういうふうにどんな話をするのかなっていう興味があったので来ました。小学校で PTA で読み聞かせの手伝いをしています。こういう読み聞かせの会に自分が話をするときにもやっぱりいろいろ考えることとか思うこととかあるんですけど、今回先生の話を聞いてやっぱりそうだよなっていう、すごくあそうだそうだそうだよねっていう、なんか感動というか嬉しく思いました。物語を聞くっていうことで自分の気持ちを言葉にできるって、言葉にして考えることができるっていう、そういうことができるようになってほしいって思ってやっぱしているので、そういう活動としてはすごく役に立つんだっていうことが先生話をされていたので、そこが聞けてよかったなと思いました。あと他の人が話をする姿ってあんまり見ることがないんですけど、実際に見ることができて、先生こういう風な話し方をするんだなっていう。ただ今日の話は先生もおっしゃってたんですけど、少し話のスピードが速いとか、かなり端折ったりとか、なんかおそらくいろいろ短くしたところがあったんだろうなと思っていて、そういったところも含めて聞くことができてよかったなと思いました。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
職場のそばで読み聞かせのボランティアをしているんですけど、住んでいるのは葛飾区なんで、この講座を見てちょっとこっちも行きたいって思ってきました。
今日の講座どうでした？
めっちゃ楽しかったです。なんか先生の読み方とかを見て、あ、こういう風に読むと楽しいんだなっていうのが分かったので、自分も楽しんで子どもたちにも楽しんでもらえるっていうのがいいかななんて思いました。私が行ってるところは赤ちゃんを連れてくる時とかあったり、あとは小学校入る前ぐらいの子たちが主な感じなんですけど、赤ちゃんとかはお母さんやお父さんがすごく熱心に聞かれてたりとかするんでちょっと緊張しますけど、あとは5歳ぐらいとかだとすごい楽しそうです。楽しい方の時は前に出てくるけど、楽しくない時は下がっていくみたいな感じがあって、それも見るのも面白いですけど、
読んでいるこちらも
そう、こちらも楽しいって感じですね。
区議会議員の方
あ、思いますよね、一般人です。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
今日自分小学校で読み聞かせのボランティアをしているので、積み上げてきた先生たちの経験から学ぼうかなと思って伺いました。
普段からご自身でも読み語りされてると。
そうですね。
普段やっててどうですか？
自分の感情どこまで入れたらいいのかとか、やっぱり読み方のテクニックじゃなくて気持ちが伝わるような仕方を学びたいなと思ってたんです。やっぱりその迷いの部分を今日教えてもらったのでとても良かったなと思ってます。
どれくらいやられてるんですか、読み語り？
週1回水曜日の朝の時間を学校からいただいて、はい、読み語りさせてもらってますね。小学校のやっぱり低学年だとわーっていう、ね、盛り上がる感覚持ってるんですけど、高学年になっていくうちにその盛り上がりっていうのが恥ずかしさとともに感情として出てきにくかったので、これはやっちゃったかなって思うこともあったので、今日はとても学びました。なんか情動は動いてるっていうね。
シーンとしたリアクションだと滑ってるのかなって思っちゃったりしますけど、はい、ちゃんと心の中で動いてる
ですね。ありがたかったですね。
子どもの学校の図書ボランティアをやってまして、読み聞かせで結構本選びとか読み聞かせの時の読み方とかで参考になりそうだなと思って申し込みました。やっぱりこう今まだ2回ぐらいしか読み聞かせしてないんですけど、子どもが特別支援学級なので1年から6年までの子が一クラスにいて、年齢が何年生のクラスっていうわけじゃないので、本選びが6年生に合わせるわけにもいかず、まあ、ちっちゃい子に合わせるわけにもいかずで選び方難しいなと思ってて、読み方とかでも感情はあんまり入れない方がいいっていうのは今日聞いて、 あ、そうなのかと思って、いいですよね、そうなんですよ、結構こっちは抑揚つけた方がいいのかなとか、読み方も工夫しないといけないかなとか思ってたんだけど、意外とそうではなくて、忠実にシンプルに読むのがベストですっていう風に今日教わったので、次はあんまり抑揚気にせずに落ち着いて読んだ方がいいのかなっていう風に思いました。あとまあ速さ、読む速さもゆっくりがいいっていう風には聞いてたんだけども、でも今木村先生の読んでくださる自然な感じが逆になんか聞きやすかったので、あんまりこうゆっくりゆっくり読むのも今ぐらいの先生の読み方で聞きやすいのかなとか、ちょっと聞きながらいろいろ勉強になりました。
かつて入ってたんです、うちの一番上がですね、男の子が今40なんですけど、小学校1年生の時にちょっとこいつ暗いなと思って、それで小松崎先生に、こういう子にはどういう本を読み聞かせたらいいですかって言ったら、1年生シリーズ、なんかね、お金持ち、いや、なんだっけな、タイトルが、なんかそんな本を紹介されて、厚さ2センチぐらいありそうな文字いっぱいの本を読み聞かせしたら、ケラケラ笑って、まあなんかよかったかなみたいな、緊張が強くみんなに溶け込みづらいような、まあ、子なんですけど、まあ、友達いなくても全然平気なような感じの子なんですけど、
読み語りの力を実感した。
そう私も居眠りこいて読みました。間違えて読んだこともあって、そしたら違う違うとか言われて、子供に
訂正されたんです。
そうじゃない、そこは違う、こうだとか言って。
はい、コミュニケーションの時間にもなり、
そうですね、いい思い出です。
以上、始めよう続けよう読み語りの模様を佐藤文江がお伝えしました。読み語りをしてもらった記憶は大人になった今でもずっと温かく心に残っていますよね。あまり気負わず、いつでもどこでも誰でも子どもたちに読み語りをしていきましょう。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも併せてご覧ください。葛飾リポート、次回は成人の日に開催された20歳の集いの模様をお伝えします。お楽しみに。